リクルートがお送りするポッドキャストトレンドランナー、パーソナリティの古谷翔斗です。
ファシリテーターの穂積です。今回のトレンドランナーは Z 世代の若い方向けの新企画として、働き方、メイク、部屋探し、アルバイトなどなど、若い方たちが気になるテーマを、その分野の最前線で働くリクルートの社員が若い人ならではの視点も交えて語っていきます。皆さんに一歩踏み出すきっかけ、ヒントをお届けできればいいなと思っております。今回のテーマはワークス研究所の研究員が語る今知っておきたいこれからの働くということで、若者と仕事について研究しているリクルートワークス研究所の古谷さんからお話を伺っていきます。これから働くってどうなるの、一度就職したらずっとその会社に勤めなきゃいけないのなどなど、若い方の疑問質問に答えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
古谷翔斗です。よろしくお願いします。若い人の疑問質問にどんどん答えていきたいと思います。
まずは古谷さんの自己紹介お願いできますでしょうか。
はい、古谷翔斗です。株式会社リクルート、リクルートワークス研究所研究員しております。普段は人のキャリアですとか組織の人材活用について調査や研究を仕事にしています。特に私は若い人の仕事や働く、ファーストキャリア作りを専門にしています。調査や研究というと堅苦しいんですけど、まずですね、たくさんの人の話を聞いて、でそして次に今の社会で起こりつつある変化の芽を見つけて、でさらにそれをデータでいろんな人に知ってもらう、そしてその変化の先にある効果のある対応策や解決策というのを先取りして提示する、そんな仕事をしています。現在はコロナショック以降の若手の育ち方に注目しています。
コロナショック以降の若手の育ち方、なんか面白そうですね。そしてすごく難しそうですけれども、今日は本当に具体的な質問にお答えいただくので、すごくわかりやすくお答えいただくので、はい、皆さん楽しみにしていただければと思います。それでは早速ですね、古谷さんとこれからの働くについて話していきたいのですが、実は私たちの方でですね、事前に大学生の皆さん何人かにですね、インタビューを行っております。で、皆さんが聞きたい質問っていうのをいくつか実際に用意してきました。今回はですね、その質問に回答する形でお話お願いいたします。
楽しみですね。
ではでは早速伺っていきたいんですけれども、なんかですね、ぶっちゃけ仕事ってこれからどうなっていくんですかみたいな質問があって、特に日本って少子化だしみたいな、お問い合わせあったんですけれども、いかがでしょうか。
いや、いい質問ですね。やっぱり世界全体で見て、日本の仕事、若者の仕事を取り巻く環境って、ちょっと異常な状態なんですよね、実は。
あ、そうなんですか。
具体的に言うと、はい、日本の24歳以下の若者の失業率、若年失業率って言われるんですけど、これは今 5% ぐらいなんですよね。で、これって結構そうなんですよ。はい、男性で 5%、女性は 3% なんですけど、これぐらいの数字。これ結構多いなと感じられるかもしれませんが、ところが、どっこい。他の国見てみると、アメリカは 10%、ドイツは 8%。比べるまでもなく低いですし、フランスやイギリスなんて 15% から 20% あるんですよね。若者の失業率って。加えてですね、コロナショックとリーマンショックの違いっていうのもここにあって、リーマンショックの時には日本でも若者の失業率って 10% 超えてたんですよね。ですけど今回のコロナショックでは最大でも 6% ほどにとどまりました。企業の若手人材獲得のニーズはコロナショック後も変わらず高くて、でしかもですね、今後やっぱますます少子化が進んでいくわけですよ。逆に言うと、仕事では引っ張りだこになっていくということなんですよね。若手が仕事に困らず引っ張りだこになるっていう状況が、国際的にも、また歴史的にもあんまり例がない状態なんですよね。
そうなんですね。リーマンショックというと、すごく 10年前ぐらいに、すごく大きな金融危機ということで、なかなか就職活動も大変とかありましたけれども、その時よりかなり失業率低くなってるんですね。
そうですね。働く先を探すという意味では、 この10年で大きな変化があったということですね、
うん、あ、よくわかりました、ありがとうございます。なんかちなみにですね、最近 AI って流行ってますけれども、なんか AI に仕事を奪われちゃうんじゃないのみたいな心配してる方もいらっしゃったんですけど、どう思われますか？
そうですよね、 AI ってやっぱり何でもしてくれそうとかって思っちゃうと思うんですよ、はい、もともとこの AI に仕事を奪われるんじゃないかっていう話はイギリスのオックスフォード大学の研究で、AI が人間の仕事の約半分を奪うという研究結果が出て、まあ、衝撃を与えましたよね。私も衝撃でしたし、
はい、
まあ、皆さんね、かれこれ5年以上前の調査なので、聞いている方は、まあ、中学生とか高校生、大学生、まあ、こういった時に、学生の時にね、聞いたんじゃないかなと、まあ、これからとんでもないことが起こるというふうに直感的に思ったという人も多いんじゃないかなと思います。この AI が人間の仕事の約半分を奪うという結果が出た後に、実はいろんな追加調査、詳細な調査が行われてるんですよね、うん、追加調査の一つで検証されたものについて非常に重要な、まあ、結果があるので、それをお伝えしたいんですよね。はい、それはですね、まあ、確かに AI が人間の仕事の半分を奪うが、はい、完全になくなる仕事は 5% であるというものなんです。まあ、これは某、世界大手のコンサルティングファームが出た、うん、出した調査結果なんですけど、まあ、どういうことかというとですね、はい、AI が奪うのは人間が行っている仕事内容の半分ではあるんですけど、うん、職業の半分じゃないと、まあ、もっと具体的に言うと、うん、今毎日やっている仕事の内容の半分が自動化されるというのは正しいんですけど、残りの半分は自動化されませんよ、はい、ということなんです。ですので、ということはですね、大事なのは私たちが考えるべきは、はい、自分のやってる仕事の中で、自分がやるかもやるだろう仕事の中で残る仕事内容っていうのが何なのか、はい、ということを考える必要があるし、はい、その残る仕事内容を自分が好きかということも考える必要があるし、もっと言うと、その仕事内容で自分が価値を出せるかということが問われていくんだと思うんです。
なるほど、なかなか難しいですね。ただでも仕事が全部なくなってしまう、半分ですかね、なくなってしまうわけではなくて、うん、一部こう自動化されて、その分逆にこう自分がこう得意な仕事とか好きな仕事が多くできるようになったり、時間をたくさん使えるようになるっていうことでもありますよね。
全くその通りですね。半分の仕事時間がフリーになるので、その半分の時間で何をするかということなんですよね、
うんうん、
しかしやっぱり残る仕事もね、今やってる仕事の中で残るところもあるので、はい、私はやっぱり好きなことをする、
うん、
というのが一番 AI に勝つための最短距離だと思っていて、まあ、私はよく言うんですけど、はい、はい、愛がなければ AI に勝てないと言ってるんですよね。お
ありがとうございます。でもなんかすごい安心しました。なんかまあまあとはいえ奪われないよねとか思っていてもですね、なんかいろんなメディアとかで半分になってしまうみたいなことを聞くとちょっと、うんね、ドキッとするので、なんかやっぱりこう、うんうんうん、そういうわけではないっていうことを知った上で自分の好きなことを考えていくのが今一番大事っていうメッセージ、すごく私自身もなんかこう安心しました。ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあどんどん行きたいと思うんですけれども、
はい、
なんかですね、結構多くの方がですね、やっぱりこれから、まあ、人生100年時代とかって言われて一生働き続けるの結構不安ですみたいな声をくださっていて、どうやって仕事を選んでいったらいいのみたいなこともいくつか質問いただいたんですが、いかがですかね。
いや本当にね、人生100年時代という言葉がちょっと前にね流行しました。2007年に生まれた赤ちゃんの半分が100歳を超えると、100歳を超えて生きるということから出た言葉ですよね。まあ、するとやっぱ60歳で定年退職とかじゃなくて、100歳になっても働くかもと、はい、そういう意味で使われていますね。まあ、長く生きられるんだからいいじゃないかと、もう、まあ、思うんですけど、やっぱこの人生100年時代について、新社会人に印象を聞くとですね、
はい、
仕事をずっとすると思うと辛いとか息苦しいとかですね、あと大変そうといった感想が返ってきますね。
はい、はい、
まあ、わかりますよね。まあ本当になんか大変だ、これ大変だという、そういう気持ちになります、うん。まあ、でもですね、私は思うんですけど、それって昭和の頃の働くを想像しているから大変そうだと思うのではないですか。はい、
確かに
卒業して会社でずっと働いて移動とか転勤とかしつつ、 家庭も顧みず必死に働くと、
うん、そうですね、
そういう
イメージあります。
そうですよね、あの、うん、少し前の時代の働くを想像しているから大変そうだ、息苦しい、辛いという感想になるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、私はそういった働くのスタイルを、まあ、マラソンのような働き方と呼んでいます。まあ、全力ではないんですけど一定のペースでずっと走るイメージですね。あの、もちろんこういったあの仕事のイメージというのは多くの人にあると思うんですけど、しかし今後の仕事はおそらく違うなと思っています。会社に入った後も学び直しをするのは当たり前、副業もするかもしれませんよね。で、育児や介護でのブランクも性別を問わずあるでしょう。転職ももちろん当たり前になる。こうした働き方はですね、マラソン的ではなくて私は 短距離走のようだと言っています。
お、短距離走ですか。
はい、一本全力で走ってみて終わったら休む、うん、この繰り返しのイメージですね。で、こうなると求められる能力、
はい、
重視される能力としても、はい、マラソンをずっと走れるかではなくて、
はい、
一本一本の全力疾走の結果が問われるようになってきますね。はい、全力で走った後は休める、休んで自分の次の、はいはい、活躍の場を探すと、うん、そういった繰り返しになっていくじゃないかなと思います。どうでしょう。多少は辛くなくなったでしょうか。
ありがとうございます。でもそうですね。なんか休めるんだなっていうのがちょっと昭和の感じと少し違うのかなと思いました。うんうん、なんか令和っぽいですよね。なんか新しい感じっていうか。
そうですね。
なんかちなみにこうまだ就職してないとかまだ就職したばっかりとかそういう若いうちからできることってなんかあるんでしょうか。
アクションを起こすね、高校生や大学生の方って増えてきてるように感じますよね。まあ、あのそういう中でよく、学校ですとか目標を見つけろと、
はいはい、
まあ、あと社会に出ても大きな夢がモチベーションになるというふうにも言われますが、うん、現代社会ではこれが難しくなってきてるというふうに感じます。あの、というのもアメリカの調査ですが、18歳時点でなりたかった仕事に就いた人は全体の 2% だそうです。はいはい、まあ、ほとんど自分の夢描いていた仕事に就けないんですよね。変化が激しくなる時代ですから、この割合というのは、まあ、どんどん下がっていくでしょうね。まあ、こうした世の中で私が大事だと思い研究をしている中で発見されたのがスモールステップの重要性なんです。
スモールステップですか。
はい、あの日常で誰からも気づかれないような、はい、気づかれないかもしれないような小さな行動をしている人の方がその後の、うん、まあ、起業ですとかパラレルキャリアですとか、うん、大きなアクションを起こせる可能性が上がっていました。
おお、そうなんですね。
そうですよ、まあ、もしかするとですね、もしかすると現代の若い人に必要なのは、うん、大きな目標を見つけることよりも、はい、自分が今できる一番小さな行動を見つけることなのかもしれません。
うん、ああ、そうなんですか。なんか結構大きな夢持つ方がいいとか目標があった方がいいよみたいなことって、うん、まあ、言われがちですけれども、うん、なんか目標って言ってももうなんというかいろんなことがまあどんどん変わっていっちゃうので、
そうです、
なかなか難しいよなと思う中、あの、うん、まあ、気づかれないかもしれないちっちゃい一歩っていうのはなんかこうできそうな気がしますね。はい、
そうなんですよね。まあ、だから自分が今できる一番小さな行動なので、うん、まあ、だから例えば私は大学生と話をするときには、将来の目標は、はい、といった質問ではなくて、うん、来週の目標は、はい、来月やりたいことはというふうに聞きますね。聞くと最初はキョトンという反応なんですけど、うん、話していくとこの方が答えやすいし、はい、なんか後から振り返ると意味があった質問なんだなというふうに感じてくれているみたいです。
ああ、なるほど。まあ、確かに10年後ってもう誰も想像してないようなことがこう結構なんか起こりますもんね。変化が
全くそうですね。
ありがとうございます。なんか私もそれならできそうだなというか、あのなかなか夢とかって難しいなと思ってたんですけれども、
そうですね、
ちょっとやってみたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、なんかですね、今度あの逆になんか結構いろんなまあ仕事も職種も増えてきているので、なんかいろんな仕事に興味があってちょっとどれもやってみたい どうやって選べばいいのみたいなご質問もいただいてるんですけれども、これについてはどうですか、なんか方法とかありますかね。
いろんなことにね興味が持ちやすい時代になってますよね、うん、情報もねたくさんありますし、私が本当にシンプルに言っているのは、やってみればいいんです。何でも試してみる、始めてみるコストがとても低い時代になってますよね。この仕事をやってみたいと思ったことがあったら、学生だったらインターンシップ、社会人でも副業や兼業ができるようになってきました、はいはい、大学1年生が自己紹介で、
はいはい、
アパレルが好きでバイトをしたかったのですが、高校がアルバイトが禁止だったので、はい、アパレルの EC サービスの会社を作りましたと、
はい、うん、おーすごいですね、
作っちゃったんですか。そう、自己紹介してて、そうそう、起業してしまって
すごいですね
と言っていた子が、まあこれは女性なんですが、がいてびっくりしたことがありますね。そういった意味では彼女にとってはやらない機会損失よりもやるコストの方が低い、うん、なんかそんな状態になってきてるのかなというふうに思います、
うん、
ただ逆に情報が無料で検索できる情報化社会だからこそ、単なる情報に価値はないんですよね。みんな無料で手に入りますから、うん、ですので逆に自分だけのちょっとでいいので、はい、リアルに体験とか経験というのが大きな価値を持つようになってきてるんですよ。
なるほど、ありがとうございます。ちなみになんですけど、古谷さんめちゃめちゃ詳しいですけれども、ご自身もなんか副業とかなんかプロボノとかされてるんですか。
いや、そうなんですよ。今のリクルートワークス研究所にジョインして、すぐに高校生や若者のキャリア支援というのを行う一般社団法人を立ち上げて、はい、私が代表理事を務めています。まあこれもね、やっぱ研究だけではつまらないので実践の場があって、うん、研究と実践を行き来しながら、はい、社会にとっていい活動していきたいなと思ってやってみました。
なるほど。
まあ、法人設立、まあ、起業なんですけど、やってみると意外と簡単にできるんですよね。本当に一回やってみるとたくさんのことが分かります。
最後にですね、若い方々、これから仕事を始めたり選んだり、あるいはキャリアっていうものを作っていく若い方々にアドバイスですとかメッセージをいただけますか。
仕事というとなんか辛いものだとか大変なものというようなイメージがあるかもしれませんが、最近私が自分の4歳の娘とお仕事体験みたいなところに行ってきたのですけど、そこで初めて仕事から帰ってきた時に本当に嬉しそうにお仕事できたと言うんですよね、うん、私はこの時すごく衝撃を受けてですね、やっぱりワクワク楽しく働くみたいなことは一部の意識高い系の人しかできないと私も思っているところがあったんですけど、しかし4歳の娘が初仕事からこれまで見たことがないような笑顔で帰ってきて、仕事というのは本来人が社会とつながったり、お金だけでないいろんな報酬を得て本当に生きがいとか嬉しいみたいな感情を引き起こすものなんだなというふうに気づかされたんですね。皆さんも回り道はすると思いますが、少しずつ試しながら自分がワクワクできる仕事を見つけられると思いますし、見つけてほしいなと思います。自分の心が揺り動かされるような瞬間がある仕事であれば、あなたは本当に良い仕事ができると思いますし、それってまさに AI にもないことなんじゃないかなと思うんですよね。
リクルートがお送りするポッドキャストトレンドランナー、今回はワークス研究所の古谷さんにこれからの働くについて話していただきました。古谷さん、いかがでしたか。
楽しくお話しさせていただきました。なんか聞いていただいている方の顔をちょっとでも思い浮かべながらお話したので、ご感想なんかあればつぶやいてその場でつぶやいたりツイッターとかにつぶやいていただけると嬉しいです。
ありがとうございます。今回お話しされた感想ですとか、今後古谷さんがやっていきたいこと、それからいろいろお仕事もされているかと思いますので、詳しいお話リクルート公式ノートの方でインタビューさせていただきたいと思います。皆さんそちらもぜひご覧ください。古谷さん、今回はありがとうございました。
ありがとうございました。次回の更新もお楽しみに。